山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学工学部先端材料理工学科内山和治助教にお越しいただきました。内山先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、内山先生は工学部先端材料理工学科の先生でいらっしゃるわけですが、こちらがどういった学科なのかというご紹介からまずお願いできますか。
はい、この学科の名前に材料っていうのが入ってるんですけども、材料って言ってどんなことを皆さん想像されるでしょうかね。
うん、
で、私子供がいてよく童話の3匹の子豚っていう童話を読むんですけど、
はい、
その中にまさに材料の藁の家っていうのと木の家、あとレンガの家っていうのが出てくるんですよね。
はい、
でそれぞれ本当はいいところあるんですけど、まあ、この場合は狼に強いっていうその部分においてレンガが最後勝つんですが、実はそれぞれの良さあるわけで、例えばこの学科だと金属とか半導体とか、はい、そういう材料の良さを理解する、でその良さを引き出す方法を学ぶ、そういったことを学んでます。あと、まあ、全部のいいところある材料を 作れたらいいかなって思うんで、軽くて加工がしやすくて丈夫な材料、そういう夢の材料を作れたらいいなとか、そういうことを目指している、そういう学科で、そのために、まあ、数学、はい、物理、化学全部幅広く学んで基礎から自分で考える力を身につけてほしい、そういうふうな学科です。
はい、夢の材料ですか。
そうですね、
はい、もう全てのいいとこ取りした、うん、夢の材料を作るために、
そういうのを目指してもいいんじゃないかと、そういうのを基礎から考えたらできるんじゃないかなっていう、そういう夢のある学科だと思ってます。
はい、いつ頃できるんですか。はい、
この例は、まあ、この例ですけど、はい、まあ、そうですね各分野で半導体とかの中でこれもいいこれもいいっていうのをどうやったら作れるかとか、そういうのを模索してやってるわけですね。
そうか、各分野でそれぞれ最強の材料を作るために、
はい、そういう感じですね。
はいはい、研究してらっしゃるわけですね。うん、詳しい研究としてはどういった形でしょうか。
どういった形、
はい、どういったものを研究されてますか、内山先生ご自身。
私はですね、はい、私は例えば光っていうのと電子っていうのがすごく大事なんですけども、
はい、
普通スマートフォンとかだと中で計算してるところは電子にやってもらってて、で最後見るところだけ光にやってもらってる、そういうふうに使い分けが普通されてるものなんですね。
はあ、
でそれはちょっと理由があるんですけど、その理由を、まあ、突破して、私たちは光と電子両方が同じところで機能し働いて新しい機能を作れるんじゃないかって、そういうところを狙ってやってるんです。
うん、
でそれが起こるのは、光って波なんですけど、その波の山と山の間よりも小さい世界で光とその電子が働き合うと面白いってことは分かってまして、
はい、
それを近接和光って言うんですけど、そういう
近接和光
ですね。でそういう小さい世界で起きている光と電子の絡まり合いみたいなものを見る、そのために操作型プローブ顕微鏡っていうものを使って観察してるんですね。
はい、操作型プローブ顕微鏡というのは、
はい、
私初めて、
そう
ですね、すいません聞いたんですが、
はい、ちょっと
これは
言わなかったんですけど、光を物質に、小さい物質に当てるとその周りにふわっと光がまとわりつくんですけど、それは近くに行かないと見えない特殊な光なんですね。そこにすごく尖らした光ファイバーって光を通すガラスですけど、
うん、
それを尖らせてそこに近づけていくと、そのまとわりついた光がヒュッとこのファイバーに移り込んでくる。
はい、
それを使って、あ、そこに光がいるんだ、ここには光がいないんだっていうのを小さい世界で見ていくって、そういう特殊な顕微鏡とか針で表面をなぞっていって、ここには光があるないっていうのを見ていく、そういう顕微鏡なんですね。
それは何分の1の顕微鏡なんですか。
うん、そうですね、ちょっと何倍ってなかなか難しい、まあ、例えば、まあ、見てるスケールでいうと、
は
い、まあ、よくこの髪の毛っていうのを使うんですけど、
髪の毛
ってだいたい、まあ、0.1 ミリの直径持ってるんですけど、その1000分の1ぐらい、その1000分の1ぐらいまで切ったのものをで起きてる世界を見るっていう、そういう感じの、だ実際見る時の針の先っていうのはもうそのさらに10分の1まで 小さくして、そしてここには光がいる、はい、いないとかっていうのを見ていくと、そこで起きていることがすごいクリアに分かってくるということですね、
は
い、
この顕微鏡ってやはり貴重なものなんですか？
うん、そうですね、貴重ですし、実は見るものによって合わせて作っていかなくちゃいけないっていうのがあって、これをじゃあ用意すれば全部見えるとかじゃなくて、見たいものはこういう大きさなのか、じゃあこういうものを作るっていうのをもう特注するっていうか、自分たちで用意していくっていうのがあって、そこにまあ貴重であり経験があってっていう感じで、その顕微鏡を作るってことですね、
はい、その顕微鏡を見るものに合わせてアジャストしていかなければならないってことです。その1台あれば全て見られるものではなくて、
その1台基礎としてはあったとしても、はい、その例えば針をどれぐらい尖らせるかとか、そういうところにとか、そのそうですね、どういう光を当てるかとか、そういうところ全部自分でチューニングしてやっと見えてくるみたいな、そういう面白いと思うんですが、経験で、はい、
こういった、まあ、大学の研究室でこの操作型プロープ顕微鏡使ってるところってそんなにないんですか？
操作型プロープ顕微鏡もたくさん種類があって、プローブ顕微鏡自体はたくさん使われてるんですけど、
はい、
小さい光を見るっていうところでだいぶ特殊っていうか、それをチャレンジしてるところはあんまり多くなくて、その中でも、まあ、私たちの研究室でやってるものっていうのはさらに特殊というか、高レベルなものだというふうに思ってるんですけど、まあ、どういうところか、まあ、いろいろありますが、はい、まあ、特にその2つの針とか3つの針とかを同じところに集中させてみるとか、そういうところで小さい光をこの資料の中に入れて、それがどこから出てくるのかを見るとか、そういう入れたり出したりってところまでやるっていうところは世界にここにしかない、山梨大学にしかない
もの
なんですね。はい、
さすがですね。やっぱこういうね、機材とか器具やっぱすごいですよね、山梨大学は。
はい、
先生がしてらっしゃる研究が私たちのこの生活レベルでどんなふうに役立つんですか？
現在のところ、まあ、直接ってなかなか難しいかもしれないですけど、例えば、光ってるもので LED とかありますけど、
はい、
その中で起きてることっていうのは実はまだ分かってないこともたくさんあって、そこを小さい、さっきの顕微鏡で小さいスケールで見るともっと省エネルギーにしたり、もっと高機能化したりっていうのができるようになりますし、
あ
とは、まあ、通信っていうのは今光で行われてますけど、
はい、
それを小さい光でやるともう見たら壊れちゃうような、それが儚い通信なんですけど、そういう安全な通信が作れたりとか、あとはその小さい光を知って持ってるもの同士でしか鍵が開かないとか、そういう特殊な鍵が作れたりする、そういうセキュリティ面でも使えるかもしれない。
なるほど。そういう感じですね。じゃあこれからその研究が進むにつれて、ますますまあ私たちの生活自体便利になっていく、それをまあもしかしたら私たちは気づかないレベルかもしれないけど、それがどんどんアップデートされていく、まあ基礎的なことを勉強されてるということですか？
そうですね、はい、確かに、はい、
はい、最近明らかになったことってありますか？
そうですね、小さい世界で見ていくと、まあ、材料っていうのを最初お話ししたんですけど、
はい、
その中でも光と電子が一緒になって活躍する材料を探してまして、まあ、半導体っていう材料の中でもある材料の中で光がグッと閉じ込められて小さい世界にいるってことを見えます。でそれがある条件下で広がったりこっちに移動したりっていうのをこちらが調節できるってことが分かってきて、小さい光を元にした、まあ、計算とかっていうのができそうだなっていうことが分かってきてます、まあ、あともう一つは、まあ、光を当てると色が変わるそういう結晶があるんですけど、そこに小さい光を入れたらその光が当たったところだけ透明になるんですけど、それがだんだんだんだん染みていって、まあ、木の根っこみたいに枝分かれしていくってことが分かってきまして、そういうまあ小さい光の世界だと光が本当に生き物みたいにその結晶の中で生き生きと動く、それを使って何かできないかなっていうのをやってます、はい、
なんか神秘的なお話ですね。
本当そうですね、見てるとおーって感動するような面白い世界ですね。
じゃあもう先生、はい、一日中顕微鏡をご覧になってたりとかするんですか？
そうですね、それができれば一番いいんですけど、実は準備が結構大変なところがあって、
そうなんですか。
まあ、針を作ったりとか、そう 見え始めたらもうずっと見てたいって、そういうようなそのための準備も頑張るという感じですね、はい、
今後はどういったことが先生の研究から期待できそうですか。
はい、さっきの光が小さいスケールで動いたり、もしくはそこ枝分かれして根っこみたいになるって、そういうことを使うと光の動きで社会の問題を解くとか、普通解けない問題を解いたりするって、そういう新しいコンピューターができるんじゃないかなと思ってまして、その中では普通電子機器って配線をたくさんしてガチガチにして分かるように動かすんですけど、そうじゃなくてその中で根っこができていく、その動きを自由にさせて、あ、終わったら問題が解けてるって、そういうような新しいコンピューター作れるんじゃないかなと思ってます。
スパコンですか。
スパコンにもう匹敵するか勝るような、そういうものがその世界では自然にできる、そういうことを目指してますね。
先生には来週もまたご出演いただきまして、担当してらっしゃる授業、確率統計学、非常に興味深いんですが、このお話、そして学生さんの研究などについても来週詳しく伺っていきたいと思いますので、内山先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日はどうもありがとうございました。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。